イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは8月12日付北海道新聞ヒトランより、河村兼人アイヌ記念館の4代目館長河村春人さん24歳をご紹介します。旭川市にあるアイヌ民族に関する日本最古の私設博物館河村兼人アイヌ記念館の4代目館長に先月就任した。旧館隣接地に建て替えた新館の落成式典を取り仕切り、大勢の人が来てくれて気が引き締まり、より責任を感じたと話す。旭川市出身、アイヌ民族の測量技師だった兼人さんの孫にあたる。高校卒業後は東京都内などに住んでいたが、父で先代館長の健一さんが体調を崩し、2020年夏に旭川へ帰郷した。2021年2月に父が他界し、後を継ごうと決めた。最初は前向きではなかった。中学ではアイヌ民族であることを理由にいじめを受けた経験もある。だが、館長になる準備をした2年半、先人の苦労に触れ、決意は固まった。儀式に使う稲う、木兵などを作ると思い浮かんだのは、黙々と木を削る父の姿だ。一人で細具を用意する負担など、寡黙な父が背負った重圧を理解できた。信仰はアイヌの中心。父は僕よりも真剣だった。誰にも相談せずに、一人で思いを抱えていたはず。新館落成に合わせ、かつてあった彫刻家砂沢ビッキ制作のトーテムポールを復元した。父や記念館とゆかりのある人たちで作り、関わった人の名前をすべて刻んだ。アイヌであっても、そうでなくても、みんなが集まれる記念館に、という思いを込めた。自分が体験したことを生まれてくる子供たちに経験させたくない。世の中だけでなく、アイヌの意識も変わらなければ、そのきっかけを作っていく。今を生きるアイヌ民族の等身大の姿を最大限発信していくつもりだ。本日二つ目のニュースは、8月22日付北海道新聞日高版より、伝統の船おろし楽しむ、ビラトリでアイヌ民族の儀式。アイヌ民族の伝統的な船おろしの儀式、第54回チプサン家が8月20日、ビラトリ町二二谷地区で行われ、道内外から来た参加者が、チプ、丸木舟で川下りなどを楽しんだ。新しく作るチプに魂を入れる儀式。今年は新造の船はなかったが、儀式の伝承やアイヌ文化を知ってもらおうと実施した。川下りは、二二谷ダム付近の猿川流域で行われ、ビラトリ町内外から約250人が参加した。川沿いで神への祈りの儀式、カムイの実が行われた後、ヘルメットとライフジャケットを身につけた参加者は、5人ぐらいずつに分かれて、長さ約5メートルのチプに乗り込んだ。チプは全5隻で、約1キロの川を15分ほどかけて下った。札幌市から家族と訪れた、小学2年の山下さんは、船がぐらぐらしていたのが楽しかった、と笑顔で話した。町二二谷の広場、二二谷コタンでは、伝統舞踊なども披露された。本日、三つ目のニュースは、8月26日付、北海道新聞日高版より、原発処理水放出、海の神に祈り。新日高町内でアイヌ文化の伝承活動を続ける葛野継夫さんが、8月24日夜、東京電力が福島第一原発にたまる処理水の海洋放出を始めたことを神に報告し、許しを願うため祈りを捧げるカムイの実を町内の海岸で行った。カムイの実は葛野さん一人で新日高町静内春立の海岸に座って実施。午後7時過ぎ、暗闇に波音が響く中、薪に火をつけ、鮭の尾ひれや木肌の実を神に捧げ、 アイヌ語で、和人の勝手で原子力発電所から汚れた水を流して海を汚していることをお許しください、と唱えた。終了後、クズノさんは、きれいな海を汚すことは決して許されず、神に対して大変失礼な行為だと思ってカムイの実を行った。今後も定期的に取り組みたい、と語った。本日四つ目のニュースは、8月28日付、北海道新聞苫小牧日高版より、ここが聞きたいのコーナーです。ビラトリ町教育長松田拓美さんへのインタビューをお届けします。学校のあり方、共に模索。前任者の辞職に伴い、今年4月、隣町の放課後児童クラブ支援員から、異例の抜擢で、急遽ビラトリ町の教育長に就いた松田拓美さん、62歳。早速、2024年度に検討されていた、ビラトリ町立の触れない中学校とビラトリ中学校の統合について、一旦白紙に戻し、地域住民らと話し合う場を設けて、論議を始めている。日高管内で長年、中学校教員の経験もある新教育長に、多くの地域で課題となっている学校統合問題への思いを聞いた。前教育長が任期を2年残して辞め、隣の日高町で仕事をしていた中での急な就任でしたね。声がかかった時は正直驚きました。でもこれまでビラトリ中学校で教頭を、触れない中学校で校長をそれぞれ3年間務めた縁もあり、お世話になったビラトリ町に恩返しができればという思いで引き受けました。児童生徒数減少による学校統合は多くの地域で課題です。触れない中とビラトリ中の統合はゼロから考え直す方針を4月に示しました。ビラトリ町側と話し合って決めました。私が中学校に勤務していた頃も、周囲の学校の統合や計画段階を見てきました。統合前の準備は、子ども同士の交流や、その段取りをする担当教員の調整などに時間がかかります。スケジュール的にも来年度の統合は難しいと思いました。また、私自身も地域の人の生の声を聞いてから判断したかったんです。7月下旬に、町民や保護者、教員が参加して小規模学校の在り方について話し合う、これからの学校を考える会を設立しました。まずは本年度、月1回程度開きたい。7月25日に1回目を行い、約30人が参加しました。5人程度の班に分かれ、子どもたちにとって環境が良い学校とはをテーマに意見交換しました。先生と生徒の関係性や校内外の子どもの安全性を重視する声が多く上がり、2回目以降はそういう意見を深掘りしていきたい。話し合いである程度の方向性が決まれば、教育委員会に持ち帰って今後の方針に生かしたいです。自ら会の代表として進行役を務めていますね。立場の異なる人たちがお互いを尊重し合って議論できる場にしたい。みんなが同じ意見になるのは難しいですが、小さな声にも耳を傾け、より良い学校の在り方を考えていきたい。もちろん、保護者や子どもの意見は重要で、今後は子どもたちに直接聞く機会を作れたらと考えています。統合の白紙化で、触れない中は来年度、1、2年生が複式学級となります。今年6月に、函館市やオホーツク管内遠軽町の複式学級の中学を視察しました。複式では生徒と先生の距離が近く、丁寧な指導がされる一方、少人数での部活動は限られるため、やりたい部活動を求めて転校する生徒もいるそうです。触れない中では、少人数の良さを生かした教育方法を先生たちと考えていきたいです。今後、力を入れたい教育政策はありますか？小中学校の勤務を通じて、不登校や発達障害の子どもが増えていると感じています。そういった子どもたちを 心理的にも支援しようと、民間資格の学校心理士を昨年取得しました。不登校や発達障害は、それぞれ原因や支援方法が異なり、学校だけでの対応は難しい。保護者やカウンセラーらと連携し、町全体で対応する組織も作りたいです。本日5つ目のニュースは、9月6日付北海道新聞日高版より、アイヌ文化の魅力どう伝える？大学生がアイディア発表。全国の大学生がアイヌ工芸や伝統舞踊を体験するビラトリ町主催の講座、大地連携ワークショップがビラトリ町二部谷で5日間の日程で開かれ、最終日には参加者がグループごとに分かれ、アイヌ文化の魅力を伝えるイベント案を発表した。この講座は毎年夏と冬の2回実施しており、今回は8月21から25日、沖縄県や大分県などから14人が参加。地元のアイヌ工芸家や文化伝承者から木彫りや刺繍、踊り、アイヌ料理を教わった。発表会は8月25日、イオル文化交流センターで開かれ、町民やビラトリ高校生ら約40人が出席した。参加者は3、4人ずつの4班に分かれて発表した。発表では、アイヌ民族の精神文化の伝承を目的に、伝統舞踊や伝統楽器を取り入れたダンスバトルを町内で開催する案や、町の公式キャラクター、ビラッキーが広告塔となり、アイヌ文化の魅力を発信するアイデアが出された。また、生活の中でアイヌ語を習得してもらおうと、アイヌ語のラジオ体操や歌を楽しむキャンプを小学生向けに行う案もあった。アイヌ語を学ぶキャンプについて、出席したビラトリ高校生からは、中高生を対象に学校でもやってほしいという声が上がった。本日最後のニュースは、9月8日付北海道新聞日高版より、猿川きれいさ確認、二部谷小児童ら水質調査。子どもたちの環境意識を高めようと、二部谷小学校と町内の室蘭海県向川猿川河川事務所が協力し、授業の一環で猿川の水質調査を行った。児童は専用器具や水中生物の観察を通し、水の透明度の測り方を学んだ。昨年度から始まり、本年度は8月29日に実施。同小3から6年生14人が参加した。猿川支流のシュケレベ川と猿川本流で川の水をすくって専用器具に入れ、汚染度の指標となる化学的酸素要求量 COD や魚の住みやすさの基準となる溶存酸素量 DO などを調べた。同河川事務所の職員は調査結果から支流も本流も水遊びや泳ぐことができるきれいな川と児童に説明した。ただ、川で遊ぶ際は大人と一緒に来ることやライフジャケットの着用、悪天候の日は川に近づかないといった注意点も確認した。また、川底の石の下にいる生き物を網で捕まえたところ、きれいな水に生息する川ゲラや山トビケラがいると分かった。3年生の貝沢元春さんは、水の中のいろんな生き物を捕まえられて楽しかった、と話した。以上が今日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい。新日高町のですね、葛野さんが、
はい。
福島第一原子力発電所の、まあ、一応処理水と呼ばれている、トリチウムが含まれている処理水ですけども、それの放出に対して、葛野さんが神にお詫びのお祈りをしたというのはとても印象的でした。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。担当は仙石優子でした。